クライストチャーチ久留米のファミリーで心から歓迎いたします。第一部が礼拝になっておりますが、ただいまよりしばらくの間聖書の中よりお話をいたします。どうぞ耳を傾けてください。今日はファミリーデーですので、家庭について3つのポイントからお話をいたします。第一のポイントは夫婦の立場、2番目が傷ついた家庭の修復、そして3番目、あなたは愛されるために生まれたと、このテーマでお話をいたします。第一は夫婦の立場、すなわち聖書が教える、夫婦の在り方です。聖書の初め創世記には、万物の創造者であられる神様がこの宇宙、地球とその中にあるものをすべて、また私たち人をお作りになったありさまが記されています。今日お話しする聖書の箇所は修法のですね、右の下の方に書いておりますし、新しく来られた方、皆さんこのようなですね、チラシをですねお持ちでしょうか。この裏側に今日読みます聖書の箇所をすべて書いておりますので、どうぞこちらを見てください。はじめに創世記と書いてあります、その2章の18節、20節から24節までをお読みいたします。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。神様が天地を作り、人をお作りになった後、私たち人間社会で最初に作られたもの、それは家庭です。家庭は唯一人が罪を犯す前、神様によって作られた人間社会のコミュニティです。家庭の中心は夫と妻。今読んだ聖書の箇所には夫婦の立場が6つの項目で記されています。第一、最初に作られたのは夫、故に家庭では夫が主人となり、夫は家庭のすべての責任を負わなければなりません。2番目、人が一人でいるのは良くない。神様は夫のためにパートナーをお作りになりました。夫と妻はパートナーの関係、別々に歩むのではなく、同じ方向を同じ速さで共に手を携えて歩む存在。皆さんご夫婦で手をつないでいらっしゃいますでしょうか。私の妻は私が歩くとすぐ手を握ってきます。そのように手を携えてですね、同じ方向を同じスピードで歩むのが夫婦なのです、ね、これ聖書の教えですね。まあ、そして、家庭で生じるすべての必要と問題を解決するために、夫婦でそれぞれ役割を分担いたします。 まあ、最近はイクメンというですね、言葉もありますけれども夫の方が主婦ですねをする主婦もいますが、どちらかが役割を担えば良いわけです3番目、神様が妻を作られた時、夫は深い眠りの中にありました。神様は夫のあばら骨一本を取って一人の女に作り上げ、夫のところへ連れてこられました。日本では赤い糸で結ばれていると言いますが、夫婦は神様が合わせられるものだということです。夫は深い眠りにあり、どのような女性が目の前に現れるか知りません。神様が備えてくださった女性、それがあなたのパートナーです。箴言という聖書の中の19章14節、思慮深い賢い妻は主からのものであると、神様から賜るものであるとあります4番目、妻は夫のあばら骨から作られました。あばら骨、最も心臓に近い、ハートに近いところ。夫と妻は互いに愛し合う存在であり、相手の思いを尊重し、支配したり押し付けたりする存在ではないということです。心と心がつながる存在です5番目、妻は夫の体の一部から作られました。夫婦は一体であるということですこの天地を作られた神様を全能の神と言いますが、これはヘブル語でエルシャダイと言います。エルとは神という意味ですが、これは男性的な力強さを表す言葉、そしてシャダイというのは女性の乳房を表します。つまり全能の神というのは男性と女性の両性を持つ神という意味なのです。神様はご自分の両性を分けて、人間を男性と女性にですね、お作りになりました。故に人間は夫と妻が一つとなって神の姿に、つまりイエス・キリストの姿に成長していく、これが結婚の意味なのですつまり私たち人間は結婚という結びつきによって、お互い励まし合い、戒め合い、助け合いながら、愛によってキリストの人格へと成長していく、これが結婚です。結婚というのは結婚し成長し続けるという動詞なのです。結婚は名詞ではありません、動詞です。あなたは結婚し続けていくのですそして6番目、夫はその父母を離れ、夫婦は親から精神的にも経済的にも自立しなければなりません。いつまでも依存していてはいけないのです。これが夫婦の立場、聖書が教えるですね、夫婦の在り方です。神様は家庭を祝福しておられます。創世記の1章の28節にはこのような御言葉、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ家庭は神様の祝福を受け取る、ね、受け皿、器なのです。では2番目のポイントに行きます。傷ついた家庭の修復ですでは一箇所聖書を読み出します。皆さんの手元にあります伝道者の書というところ、右の方です。4章を読み出しますちょっとごめんなさい2人は1人よりも勝っている。2人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、1人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。 また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。ここにですね、結婚は良いものだと記されています。共に二人で働けば良い報いが得られるし、どちらかが弱って倒れても片方が起こしてくれる。また二人で寝れば心も体も温かい。結婚は良いものです。しかしながら、すべての結婚がうまくいっているわけではありません。今日日本では、数の上では結婚した夫婦の3組に1組が破綻しています。今結婚が危機的な状態にあります。どうしてでしょうか。山嵐の論理というのがあります。2匹のオスとメスの山嵐が互いに愛し合い近づこうとする。しかし近づけば近づくほどお互いの針で傷つけ合う。私たちの自我、わがままや自分中心の思いが相手を傷つけてしまう。しかしここに次にこう記されています。三つ寄りの糸は簡単には切れない。まあ、日本にも毛利元就公の三つ矢の教えというのがありますけれども三本の糸で寄り糸を作ればそれは丈夫で簡単には切れない。夫と妻との間にもう一人を加えなさいということです。キリスト教の教会に行けばどこにでも必ず十字架があります。十字架のない教会、また十字架を教えない教会ではありませんから、そのようなところへは行かないでください。十字架とは何でしょう。これは犯罪人がかけられる処刑の道具です。キリストはこの十字架にかけられました。むしろ自分から進んで係に行かれました。なぜでしょう。私たちの犯した罪を身代わりに負われたのです。この身代わりに負うということをあがないと、少し難しい言葉であがないと言います。キリスト教の教えを福音と言いますが、英語でゴスペルです。良き訪れ、また喜ばしい知らせという意味。この地上には罪を犯さない正しい人は一人もいません。私たち人間はすべてこの罪ゆえに創造者であられる神様とのですね、断絶状態です。いわば、すべての人間は親を知らない孤児のようなもの。不安と恐れと孤独と貧しさの中にいます。しかしキリストはその断絶の原因となっている私たちの罪を一人で負って十字架にかけられ、身代わりの罰を受けてくださり、死んで墓に葬られ、ね、3日目に墓からよみがえってくださいました。このキリストを受け入れるすべての人は人生で犯したすべての罪が許され、創造者なる愛なる神様との関係が回復いたします。この地上においてあなたは神との親しい関係交わりに入り、この地上の生涯が終わったらあなたはよみがえって神とキリストがおられる天国へと迎えられます。これが喜ばしい知らせ、福音です。このことについて皆さんに渡しておりますどうしても知ってほしいことというトラクトが皆さんの中に入っておりますので、どうぞですね、後から読んでください。三つ寄りの糸は簡単には切れない。夫婦の間にキリストを挟むとき、お互いの山嵐の針をキリストが受けてくださいます。まさにキリストは十字架の上でそのことをなされたのです。故に夫婦はキリストと共に 三つ寄りの糸となって、簡単には切れない強い絆を持つ夫婦となることができるのです。今多くの結婚が破綻しています。お互いの自己主張が強すぎるからです。しかし中にキリストに入っていただければ、キリストがそのトゲをですね、受け止めてくださいます。第3のポイントに移ります。あなたは愛されるために生まれました。聖書の言葉一番最後です。イザヤ書の43章4節です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。もう一度読み出します。神様の言葉です。私の目にはあなた皆さんのことです。高価で尊い、私はあなたを愛しています。キリスト教が他の宗教と根本的に異なる点があります。それはキリスト教は関係だということです。誰との関係でしょう。イエス・キリストとの関係です。先ほども語りました、キリストは罪の身代わりに十字架にかかって死んで葬られ、3日目に墓からよみがえられました。このよみがえりを記念するのが復活祭。世界中で復活祭のお祝いがなされています。死からよみがえられたキリストは今も生きておられます。この生きておられるキリストとの関係、これがキリスト信仰なのです。キリスト信仰というのは関係です。交わりです。ではキリストとどういう関係を持つのでしょうか。それは愛という関係です。愛は関係の中で生まれるからです。愛の反対は無関心、憎しみではありません。愛は人に関心を持つこと、そしてその人を受け入れること。ここから愛はスタートいたします。愛について聖書が語っているところをお読みいたします。皆さんの手元にはないですが、私を読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。この私たちが教会で使っております、まあ、私が毎日も読んでおりますが、聖書は2000ページにも及ぶですね、大変厚い書物ですが、この聖書が教えていることはたった2つです。2つのことだけしか教えていません。第一、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、つまりあなたの全身全霊をもって主なる神を愛しなさい。2番目が、あなたの隣人、家族や友人、会社の同僚、あなたが関わっている人たちをですね、あなた自身のように愛しなさい。これが2つ目。この2つだけです。全身全霊をもって神を愛する。あなた自身のように隣人を愛する。これが聖書の教えのすべてなのです。愛はその性質上ですね、その受け手を求めます。愛は受け取ってくれるものを求めるのです。ですから若い人は恋人を作り、ね、夫婦は子供を産み愛します。またペットを飼い愛を注ぎ、趣味を持ってそれに打ち込みます。 愛は必ずその受け手を必要といたします。なぜなら神は愛だからですとありました。愛そのものであられます神様はご自分のもう計り知れない無限の愛のですね、愛の受け手として私たち人間を作られたのです。あなたは愛されるために生まれました。先ほどイザヤ書の言葉私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。皆さんは愛されるためにですね、生まれたのです。そして今生きているのです。神の愛を受けるためです。あなたは神に愛されるために生まれ今生きています。皆さんの生きる目的、それは、ね、神の愛を受け取ることなのです。神様はどれほど私たちを愛してくださるのでしょう。それはご自分のたった一人子であられるイエス様を私たちにお与えくださるほどにです。子供をお持ちの方はわかるでしょう。子供を捧げるということがどれほど大きな犠牲であるか。神様はそのことを私たち人間に成してくださいました。そしてキリストは私たちのために命を捨ててくださいました。私たちを愛してくださったからです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。聖書が語るですね、愛というのはどういうものでしょうか。それは私たちが日頃使う愛とは少し異なります。例えば誰かがあなたに良いことをしてくれました。それであなたがその人を愛するというのは、あなたは自分を愛しているのであって、それは聖書が語る愛ではありません。聖書が語る愛は、相手の人が幸せになるために、助かるために、あなたができる何かをすること、これが聖書が語る愛です。ですから愛は必ず犠牲を伴います。犠牲の伴わない愛は愛ではなく、犠牲の大きさが愛の大きさです。ですから人がその友のために命を捨てるという、これ以上の愛はありません。命以上の犠牲はないからです。これがキリストが私たちにお与えくださった愛、私たちのために命を捨ててくださいました。ここに神の愛が私たちに示されました。キリストの愛を知るときに、私たちはいかに神様から愛されているかを知ります。そして神から受けた愛を持って、私たちは隣人、私の周りにいる人たちを愛することができるのです。この神様の愛を受けて、神と人を愛する皆さんになられますように、このことを願い、私の話を終わらせていただきます。ではどうぞ目を閉じてください。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。今日はファミリーで家族の日、このように多くの人が集まって家族の交わり、またイエス様を讃える礼拝を持つことができ、感謝いたします。今日は夫婦について、またその関係修復について、そしてあなたは愛されているということについて語りました。どうぞ聖書の御言葉が一人一人の心の内にとどまり、真理を見出し、この神様の恵みに生きる一人一人となりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では開始前お願いします。はい、先ほど賛美しました God bless you、 皆さんとご一緒に賛美いたします。その賛美の途中、献金の時を持ちますが、先ほど説明がありましたように、これは自由献金ですから、意味のわからない、神様の愛がわからない方はなさらなくても結構です。 私は祈り 献金の祝福をお祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。すべてはあなたからのもの、あなたがお与えくださるものです。日々の生活の必要も主よ、あなたはご存知です。満たしてくださることを感謝いたします。感謝を持って捧げ物をいたしました。ここに集まるすべての人の生活が、また心が、また健康が祝福されますように、イエスの名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。教会では最後に祝祷というのをいたしますので、皆さんどうぞご起立ください。はい、少し交尾を前に垂れてください。ちょっと待ってください。私の目にはあなたを高価で尊い、私はあなたを愛している。祝祷いたします。青い子犬が悪ば、私たちの救い主、主イエスキリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが、愛する兄弟姉妹とともに、この一日も、この新しい週も、そして常しえまでもありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。これをもちまして。